ですか。微笑みトークの熊田奈美子です。またお会いできました。今日は微笑みスタジオにとても素敵なゲストをお迎えしています。岡山教会柏木隆先生がいらっしゃってくださいました。先生お忙しいところありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はよろしくお願いします。今週と来週にわたって先生のお話を伺いたいと思っています。ちょっと緊張してますか。
はい、緊張します。
このスタジオの雰囲気ってどうですか。初めてです。
そうですね、緊張します。
そうですね、はい、柏木先生、まず自己紹介をしていただこうと思っているんですが、先生お生まれになられたのはどちらだったんですか。
生まれは兵庫県です。
兵庫県、
はい、はい、
あ、そうですか。ずっとそこでも変わらず大きくなった。
少し岡山に、いたこともありますけれども、
うん、
兵庫県が長いです、
ね、そうですか。じゃあ、岡山にいたこともあって、岡山の教会に行ったっていう。
そうですね、はい。
ああ、そうですか、はい。岡山に行ってもうどのくらいになるんですか。
6年目に入ったところですね。
そうですか、はい。牧師になってのいろんな思いもいっぱいあると思うんですが、
はい、
今日は自己紹介を伺いながら、その人生の前のお話っていうんでしょうか、先生の、まあ、幼い頃からのいろんなお話を聞いていこうかなと思うんですが、まず先生、小さな頃はどんな子供だったというか、どんなことがありましたか。
そうですね、体を動かすのが好きで、野球をしたり、中高はテニスをしたりというスポーツをしていました。
軟式ですか、硬式ですか。
軟式から硬式に行きました。
あ、私軟式やったんです、
はい、あ、そうですか。
中学の時ずっと。
あ、
もうラケット振りが大変でしたけどね。100回ぐらいとかやらされてね。あ、野球も大好きで。
そうですね。
どこ、ピッチャーとか。
いや、セカンドでした。
あ、セカンドでしたか。あ、そうですか。じゃあスポーツマンだったんですね。
元スポーツマンですね。
元スポーツマンですか。はい、で、まあ、元気にね、大きくなりながら、まあ、今、牧師さんでいらっしゃるので、はい、その環境というんでしょうか、まあ、日本の国に生きている私たちは、教会というところはもう頻繁にどこにもあるというわけではないので、先生の環境というのは、キリスト教的な環境というのがあったんですか。
いや、ないですね。
ああ、やっぱり。
クリスチャンも私、家族で私一人だけですね。
はい、そうすると、やはり私はその高校生の時だったんですが、なんか先生もどっかの時点で聖書との出会いがあったわけですよね。
そうですね。大学1年生の時でした。関西学院大学に通っていましたので、そのキリスト教的なものに触れることはたくさんあったんですけれども、
うん、
そうですね、そういう中で、教会に導かれるようになりました。
そうすると大学の時に初めて何かこうサークルのような感じで、キリスト教のサークルみたいな、
あ、ではなくてですね、おそらく私今年36ですけれども、この世代の人たちは、宗教とかですね、神様ということには、とても強い拒絶反応を示す世代だと思います。私自身もそうでした。
あ、そうですか。
ですから、なんとかですね、この大学が言っているキリスト教を否定してやろうとですね、意気込んでいたわけですね。ただ、そういう中で、一つの、私は日本文学が好きでしてね、その授業に出てたんですね。
文学青年
で。で、そこで、その講義をされていた先生がですね、突然、愛とは何だと思いますかというふうに、授業中に問われたんですね。
愛とは何だと思いますか。
で、私は答えられなかった。たんですね、
なんかちょっとストレートな聞き方ですね。
この先生は面白い先生だなというふうに思ってですね、でその先生が授業中にまた違う授業の時に、特典ですね、特別伝道集会のチラシを配ってくださって、今だとそれ許されるのかどうかわからないですけど、で私は手渡されましたので、これ授業の一環だろうと思ったんですね。私は勝手にですね。で、一回、本物の教会というものを見ておこうと、
もうそれまで見たことも全然なかったわけだから、入ったこともないし。
そうですね。 から、まあ、一回経験しておこうという思いで、うん、しまあ、なんか、授業の足しにもなるかなという、うんうんうん、そういう思いで、教会に行きました。
だから、日本文学というところから、そうですね、その先生との出会い。
そうですね。先生との出会いですね。
そうですか。ですね、じゃあその先生がなんか文学作品でこれを読みなさいとかっていうことでキリスト教的なものを紹介されたこともあったんですか？
そうですね。まあ、明治以降の、うん、まあ、文豪文学者に、まあ、キリスト教はどういう影響を及ぼしたのかって、まあ、そういう授業だったんですけども、は
い、興味深いですよね。
とても面白かったですね。
そうですよね。そのこと抜きにちょっと語れないようなことがきっとねいっぱいあったと思うんで。
そうですね。
はい。
で
思い切って、ひったった一人で行った。
いや、私はもう、そのクラスの、みんなが行くもんだと思ってたんですけれども、うん、まあ、結果当日私一人だけでしたね。
そうですか。
そうでしたね。
どうしようかと思いませんでした。
もうすぐ帰ろうと思いましたけれども、
うん、
ただまあ、もうせっかく行きましたので、うん、まあ、礼拝だけは出ておこうかなという。
でも、何もわからないでしょ。
わかりませんでしたね。
どうだったんですか？
ほとんど覚えてないんですね。とにかくもう早く帰ろう帰ろうという
思ってて、
ドキドキしながらを、
はい。
ただちょうどその時、私が行った教会は、牧師先生がおられない無牧の状態だったんですね。ですので、長老方が交代で、説教されていまして。
役員さんが説教されてた。
そうですね。で、ちょうどその時に、私の隣に、まあ、私が、隣に座らせていただいた長老が、うん、来週は僕が話すから来てねっておっしゃられたんですね。
誘ってくださったんですね。
で、その方も、大学の先生でですね、で、まあ、鬼の丸々と言われる、まあ、怖いと言われてた先生だったんですね。ですね、まあ、その先生に言われると私も、
うん、
これはちょっと行かないとまずいと思って、次の週からも行くようになりましたですね。
で、私の時にも聞いてねっておっしゃって行って。
行きました。
はい。で、もうこれでやめようと。
やめようと思いました。
ほう、
やめようと思ったんですけど、
うん、
礼拝の後にですね、
うん、
まあ、いろんな方が話しかけて、くださるんですね。で、その方々の笑顔ですね、人はこんなに綺麗に笑うことができるんだと、思ったんですね。で、できるならば、自分もこの人たちが信じているものを知りたい。神様とか宗教は嫌だけれども、この人たちが信じているものは知りたいと思うようになったんですね。
そこにある、こう、ある、こう、なんていうんですかね、こう、一つの共同体としてね、人が集まってるんですけど、なんか、なんとも言えない。
そうですね。
温かさ。
そうですね。静かで、
うん、
で、また落ち着く、本当に温かい。
安らぐ。
そうですね。そして礼拝に通うようになりました、ね、
だからその教会の方のお一人一人の温かな笑顔が何とも素敵だった、
そうですね、
同
じものを見たいと思ったんですね。
そうですか。だからよくは分からないけれども、続けてきてみようかな。
そうですね。本当知りたいと思ったんですね。その方々が信じているものを知りたいという、そうですね。
でも教会って一度二度とこう続けていく中で、だんだんなんとなく、またお会いできたという喜びがあったりして、
そうですね、
あれですか、こう毎週それからは休まずに行きたいなっていうお気持ちが強まっていったんですか、
ね、そうですね。行かないと、一週間がうまく動いていかないっていうようなところ。
そうですか。でも、それまで、例えば大学生だったら日曜日こう遊ぼうとか、
そうですね、
友達とこんなお付き合いがあるとか、いっぱいあったんじゃないですか。
そうですね。まずでも、まずこの、その人たちが見ているものを知ることが解決しないと、
うん、
自分の中で何か前に進めないというような思いもあったんだと思いますね。
なんかこう心の中の上乾きというか、
あったんだと思いますね。
そうですか。それからどんなになったんですか？
それからですね、まあ、とにかく苦しくなるんですね。つまり、その教会の方々の 信じているものを自分も知りたいと思いながらですね、
うん、
やっぱり分かんないんですね。神様を信じるということが、うん、分からなくてですね、
うん、
それから3ヶ月、4ヶ月ぐらいずっと苦しかったですね。
はあ、
自分はもう信じることはできないんだろうなというふうに思いましたね。
そうですか。
で、その時おられた、新学生の方がですね、うん、に、まあ、相談したこともあってですね。
牧師さんの卵ですよね。
で、まあ、多分自分は神様を信じることはない。多分ないけれども、教会に来ていいんですかねというふうに相談すると、その方が、まあ、あなたが信じるか信じないかはとりあえず置いときましょうと。
うん、
神様があなたを導いてくださったので、
うん、
私はそのことを感謝しています、
うん、
っていうふうに神学生の方がおっしゃってくださったんですね、
はいはい
はい、あ、そういうものなのかと思ってですね、それまではずっと私がどう信じるかばっかり考えてたんですけど、
うんうん、
神様がというふうにそういう考え方があるんだなと思ってですね、
はい、
まあ、とても気持ちが楽になりまして、まあ、もうそれは信じるか信じないかとりあえず置いておいてですね、
うん、
教会に通い続けていくうちに、
うん、
まあ、気づいたら神様を信じるということは自然に自分の中になってたんです。
なってて、
で、
こう日曜日に足が向くことも、もう本当に自分の日常の中で、
そうですね、
もう日曜日はそうしようという自分になっていったんですね。
そうですね。
不思議ですね。
そうですね。
で、その毎週毎週温かな笑顔が迎えてくれたんです、
本当に、その方々はもう召された方々もたくさんおられますけど、今も支えられているような気がしますね。
そうですか、
そうですね。
そしてその後、まあ、ご自分で決断の時があったと思うんですけど、はい、
洗礼を受ける時はですね、ほとんど決断はしてないんですね。
もう
自分の中で自然な、
うんうん、
ことで、私がその教会に通い始めて1年ぐらいしてですね、
はい、
新しい牧師先生が来られましたので、
はい、
もう、なんていうんですかね、押し出されるように、洗礼の準備会が始まってですね。
ああ、よかったですね。そうですか。
ですから洗礼を受けることで、まあもちろん最後は決断をするんですけれども、
うんうん、
その時にはもう、何か自分の中で、
うん、
大きなことをするというよりは、うん、もう流れにですね、うん、委ねてという形でしたね。
なんか私も思うんですけど、なんかこのことがもう私の中っていうか人生には、もう あるっていうか、ないっていうことは考えられないような感じっていうんですかね。そういう教会の歩みがありますよね、皆さんね。そうですか。まあ、そこからもいろんなことがあったかなと思うんですけど、はい、
ね、
今お聞きの方々も本当に先生の柏木先生は、ああそんなことがあったのねって興味深くお聞きになっている方も大勢いらっしゃるかなと思うんですけど、やっぱり後悔はないし、心から喜んで今の人生生きておられますでしょ
う。そうですね、私が大学に行った時に、その大学の学部のところにですね、まあ、キリスト教主義の大学ですので、御言葉が刻んであるんですね。ヨハネの御言葉でしたけれども、
はい、
あなた方は真理を知り、その真理があなた方を自由にするという、御言葉でしたけれども、その意味がずっと最初わからなかったんですけれども、だんだん自分の中で、自分の御言葉になっていって、まあ、自由にさせられている、途中ですね。
自分が、本当に、解放されて自由になったなっていう、なんか重たいこの罪の重荷がもう、
なんかこう、そうですね、
イエス様と出会ったことで、そうですか、まあそれからのこともたくさんいろいろあるかなと思うんですけれども、はい、またこの続きを、今日もう時間になってしまいましたので、
はい、
続きをまた、聞かせていただきたいと思いますので、またどうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のほほえみトークいかがでしたか。ほほえみスタジオに岡山教会の柏木先生をお迎えしました。恩師との出会い、そのことを通して聖書にイエス様に出会っていった先生、来週も続けてお話を伺います。ぜひ聞いてください。また今年のクリスマス、12月の23日がクリスマスの礼拝です。あなたもぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。さて番組からのプレゼント、12月は番組ネーム入り版画カレンダーをほほえみトークもプレゼントします。お一人に1枚ずつもれなくプレゼントします。イエス様に抱かれた一匹の羊、渡辺貞夫さんの素敵な版画です。あなたもどうぞカレンダーお申し込みください。郵便のお申し込み先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局支所箱190番、ほほえみトークの係です。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。